ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月23日、島根県益田市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、山本博明益田市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、丸山達也島根県知事のビデオメッセージも上映されました。また登壇された特定失踪者益田博美さんの姉の石川恵子さん、および特定失踪者和田雄介さんの叔父の林健さんからは、拉致被害者および特定失踪者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元益田市からはグラントワユースコールおよびマンマボーチェ益田が出演し歌声を披露したほか、歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんが出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。また地元の伝統芸能である石見神楽にも急遽出演いただき、会場は大いに盛り上がりました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、山本博明益田市長および丸山達也島根県知事のメッセージをご紹介します。まず山本博明益田市長のメッセージをお聞きください。
北朝鮮に拉致されている皆様、この放送を聞いていらっしゃいますか。島根県出身の益田博美さん、和田雄介さん、ふるさと島根からのこの放送をお元気で聞いていらっしゃいますでしょうか。今日は皆様に少しでも元気をお届けしようと、このメッセージをお送りいたします。さて、北朝鮮に拉致された皆様とそのご家族の皆様の長年にわたる心の痛みや苦しみはいかばかりかと拝察いたします。ある日突然、何の罪もないあなた方をご家族から引き離し、無理やり異国の地に連れ去った行為は重大な人権侵害であり、絶対に許されることではありません。私は益田市長として、この拉致問題の現実を益田市民一人一人が自分自身の問題として関心を持っていただくよう、あらゆる機会を捉えて関係する皆様方とともに啓発に努めているところです。多くの市民が拉致問題に強い関心を持ち、皆様のことを決して忘れないことが問題解決の 大きな力になると信じています。これから島根は紅葉が美しい時期を迎えます。木々の生い茂る山々、清らかに流れる川など、自然豊かな風景は今も変わっていません。そして皆様がお帰りになる日を待ち望む私たちの心もずっと変わっていません。北朝鮮に拉致されている皆様、どうかお体を大切にしていただき、必ず日本に帰れることを信じて頑張ってください。皆様方が一日も早くお元気でご家族のもとに帰ってこられることを心から願うとともに、拉致問題の解決に向けて益田市民一丸となって粘り強く取り組んでまいります。共に頑張ってまいりましょう。
続いて丸山達也島根県知事のメッセージをお聞きください。
益田博美さん、和田雄介さん、野田福美さん、楠本努さん、そして北朝鮮に拉致されている多くの皆さん、この放送をお聞きになっておられますか。私は島根県知事の丸山達也です。皆さんのように北朝鮮に拉致された疑いを否定できない島根県出身の方が何人もいらっしゃいます。少しでもそうした皆さんのお役に立てばと思い、このメッセージを送っております。私は昨年11月にラジオ放送潮風に出演し、北朝鮮に拉致されている多くの皆さんに向けて、必ず日本に戻れる日が来ることを信じ、強い気持ちを持って頑張ってください。私たちは皆さんのことを決して諦めませんというメッセージを送らせていただきました。日本で普通に暮らしていた皆さんを突然異国に連れ去り、家族から引き離す行為は断じて許されません。皆さんが連れ去られた日から残されたご家族も長い間悲しみ苦しみに耐えていらっしゃいます。そして皆さんが今でも一日も早く元気に帰ってこられることを心待ちにしておられます。私は海の向こうで助けを待っておられる日本の方々が愛する家族のもとに帰ってこられるその日まで拉致は決して許さないという強い決意で、これからも支援をしていくことをお誓いいたします。皆さん共に頑張りましょう。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月26日から27日にかけて、北朝鮮では最高人民会議第14期第9回会議が開催をされました。まあ、そこで、憲法には新たに、責任ある核保有国として戦争を抑止し、地域と世界の平和と安定を守るために、核戦力を高度化するということが明文化されました。核戦力の高度化ということを強調したということであります。金正恩総書記もですね、演説において、核戦力を質量ともにですね、急速に強化するともう述べまして、やはり核ミサイル開発に力を入れているということを アピールしたわけでありますが、まあ、昨年9月の最高人民会議では北朝鮮は核開発の目的や核兵器使用の条件に関する法令を採択をしておりました。まあ、そこをまあ今回一歩進めてですね、まあ、憲法にもそうした内容をまあ明記したと、まあ、核ミサイル開発をまあより強調する、よりまあ正当化を図るということをやったと言っていたかと思います。しかし我々はまあここで考えるべきはですね、北朝鮮は法治国家と呼べる存在ではない。朝鮮労働党独裁の下での、まあ、いわゆる人治国家であると言っていいわけでありますので、まあ、憲法に明記されたことはいつでも簡単に変えられるということでありますから、まあ、今回の憲法への、まあ、明文化というようなこともですね、対外世界、まあ、国際社会に向けての、まあ、宣伝であったと、言っていいかと思います。まあ、したがって、憲法に、まあ、核に関する、まあ、強調というものが含まれるようになったということで危険度、脅威が上がったかといいますと、まあ、それはそこが相当脅威が高まったということはおそらく言えないのであって、むしろ我々が注目すべきは、まあ、実際の、まあ、北朝鮮、まあ、それがどこまで脅威を高めるのかと、危険度を高めるのかということを注目すべきであろうかと思います。まあ、当面はやはり核実験をまたやるのかやらないのかということを、まあ、その可能性は低いわけですけれども、まあ、続けて、注目しておく必要があろうかと思います。まあ、今回の最高人民会議で、最も注目をされておりましたのはキム・ドクフン内閣総理の去就であったと言っていいかと思います。まあ、なぜならば8月にキム・ドクフン総理は、キム・ジョンウン氏の、まあ、極めて厳しい叱責を受けていたからでありまして、まあ、その叱責を見ますと、まあ、直ちに、粛清されても特に不思議はないほどであったと言っていいかと思います。まあ、しかしその後もキム・ドクフン総理は、まあ、通常通りの仕事をしてきたと、いうことであります。で今回の、最高人民会議ではもちろん人事問題が議題の一つになりますので、まあ、じゃあそこで解任されるのかどうかということがまあ注目をされていたわけでありますが、キム・ドクフン総理は解任されませんでした。まあ、これは何を意味するかということになりますが、キム・ジョンウン総書記のまあ力というものがですね、まあ、さらにまあ軽くなっていると、限定的になっているということが印象付けられたと言っていいかと思います。8月に金正恩氏は非常に厳しい批判を金正恩総理に対してしたわけでありますが、これは金日成時代あるいは金正日時代であればですね、まあ、当然解任されるあるいは粛清されてもおかしくなかったと言えると思いますが、しかしそういうことが今回全く起きなかったわけでありますので、まあ、そこから言えることはですね、まあ、キム・ジョンウン氏は、まあ、独裁者ではない、祖父のキム・イルソン主席のような、父親のキム・ジョンイル総書記のようなですね、まあ、独裁者ではないということが改めて確認されたと。 言っていいかと思います。まあ、実際今回の最高人民会議に金正恩氏はオブザーバー、傍聴者ですね、傍聴するオブザーバーとして参加をしたというふうに報道をされました。もう今金正恩氏は最高人民会議の代議員ではありませんので、まあ傍聴するとオブザーバーであると言っても不思議はないかもしれませんが、まあ、それだとその金正恩氏の地位といいますかは他の朝鮮労働党の幹部と同じだということになる。まあ、今回も労働党の幹部が傍聴者オブザーバーとして最高人民会議に出席しているわけでありますが、まあ、そこで金正恩氏は特別な存在ではなかったということであります。2021年の第8回党大会以降、金正恩氏は最高領導者と呼ばれることがなくなりました。まあ、それが今も続いているわけでありますが、ますます金正恩氏は軽い指導者になってきているという印象を与えたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。9月23日に島根県益田市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 益田では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたグラントワユースコールの合唱、村祭りもみじメドレー、切手のない贈り物をお届けします。
村の神事の神様の今日
いかがでしたでしょうか。グラントはユースコールで村祭りもみじメドレー、切手のない贈り物をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。